飛び立て放送局。
はい、ホズミ野球機です。
はい、どうも、再生福地美ピリピリです。
いや、実はですね、もうちょっと前の話になるかもしれないんですけども、私ちょっと茨城県の水戸の方に3日間滞在してたんですよ。
水戸なんぞに3日間もいて楽しいんすか、ね、
水戸なんぞって。いや、楽しかったですよ。まあ、これだからね、僕がもう一つやってるポッドキャストの伊藤穂積のクリスタルトークでも話したんですけども、僕11
ね、ピータン通信じゃないんだよ、そこで茨城
クリスタルトークって。いや、クリスタルトークね、ごめんなさい、ピータン通信で言っちゃった今。すみません。伊藤穂積のクリスタルトークっていう番組で、その日ね、11月17日に行われたアンコウ祭りっていう、ね、茨城県の大洗町で行われたイベントに参加してきまして、で、伊藤さんはその日に帰っちゃったんですけど、僕はね、何を思ったか、その後、2日間水戸にいるという、茨城に滞在し続けるということでして。
でも、水戸ぐらい都会だったら、いろいろ見るとこもあんのかな。
そうですね。まあまあ、いろいろだから、そのね、取材することがあったんですけども、いわゆる。ちょっと今ずっと水戸のある事件をちょっと取材してまして、まあ、それの取材も含めてだったんですけども、まあでも非常にね、ね、楽しく過ごさせていただきました
よ。水戸はね、
はい。
免許更新の時とかに、何年に一遍なんだろう。免許ってどれぐらいの更新のタイミングだ
?3年くらいですかね。
あ、んだけど、まあ、きついっす、きっ
と。まあ、結構そちらのね、その PB さんのご実家からはそこそこかかるんでしたっけ。
まあ、実家からもかかるし、東京からもかかるし。
まあ、そうですね、東京からは結構かかりますね。まあ、今回初めてそのね、上野から特急乗ってみたんですけど、まあ、1時間ちょっとで着くんですけどね。鈍行だったらね、2時間かかるか。
うん。地獄っすね、あっきって。
いや、でも、まあ、そんぐらいかかるよ、やっぱ、あんだけ離れてたら。
いやー、でも、あとね、水戸、なんか、美味しい飯屋とかないですかね。
あ、だから僕はね、でも結構、こうね、今日ちょっとテーマ話したかったのは、そのね、意外と僕は水戸と食生活がどうも合うみたいっていう話を。
こう。
水戸はね、基本的に、だからその、まあ、茨城のあたりは基本的に僕、飯はね、全部うまかったんですよ。
あ、そう？
僕は、うん。まあ、そんなにだから高いもん食ってないですけども、ただやっぱりほら、対比、その、大洗とか行けば、やっぱり海鮮物は全部うまいんですよ、やっぱり。
大洗はそうかもね。
うん。で、水戸に入っても、比較的全部俺、口に合いましたけどね。うん。
そう？
うん。で、あと僕、ほら、僕、実は納豆が大好きなんですよ。
うん。
で、やっぱりその、水戸納豆ってのは、やっぱりね、うまいなとは思いましたけど。
そうなんだ。
でもあれ、水戸納豆の、そのなんか、水戸で食べる納豆って、その、いわゆる東京で買うその納豆と違うというか、多分全国の納豆ともちょっと違いますよね、多分。いわゆるおかめ納豆とは全然違うんですよね、水戸納豆って。
そうなのか。
僕が食べた納豆は、なんかあれだったんですよ、その、こう、ずっとその同じビジネスホテルお世話になったんですけども、
うん、
朝は必ず、その朝食バイキングで、そのね、納豆が食い放題なんですけど、その提供の仕方っていうのが、その、いわゆるその、まあ、お盆の上に、その大量納豆が乗ってるわけですよ。で、それを、ね、自分で勝手によそって食ってくれっていうようなスタイルで、
おかずひたすら納豆なの？
おかずは他ね、何があったっけな。まあ、なんだろう、あんまりその高くないホテルで、その、一泊三千なんですよ。一泊三千朝食バイキング食べ放題っていうところで、基本的にはその、ご飯と味噌汁と、あとはそのご飯のね、お供がたくさんあるっていう。納豆であったりとか、あとはその、なんだろう、ちりめんじゃこであったりとか、その、なんだろう、梅干しみたいなものがあったりとか、あとたくあん漬けみたいな。基本的にはご飯をたくさん食べさせるようなところなんですけど、
ね。おかずねえじゃん。
あと、気持ち、あと、ひじきの煮物と、あと、気持ちサラダがありました。
それ、どうなの一体。
あと、カレーがあった、カレー。まあだからちょっとね、朝食バイキングとしては、その基本的に米を食わないとね、腹いっぱいにならないタイプの旅館だったんですけど。
そんなバクバクご飯食べれないよ。
僕はほら、ご飯大好きっ子ですから。
そんなご飯食えるんだ。
僕だってね、結構おかしいって言われることも多いんですけど、僕ね一番好きな食べ物白米かもしれないんですよ。
え？
僕米大好きなんですよ、とにかく。あの米は本当にだからね、何もなんかおかずがなくても比較的米食べられるんですよ。
それすごいね。
いやもちろんね、それでなんか 2,3 杯いけってのは無理だけども、一杯目はで僕比較的ね、でも何もつけずに食べられますよ、ご飯。好きな食べ物は米です、僕ね。だからまあそういったね、たくさんなんかそのご飯のおかずがあればいくらでも米が食べられるので、僕としてはすごく幸せなんですよ。
糖質ダイエットとかそんな言葉とはもうまるで縁のね遠い食生活です。
いやそうですね、だからね、その糖質ダイエットとかちょっと僕できなそうなんですよね。マジで米食べたいからやっぱり、米太米が本当に大好きなんで。
そんな食生活してて太りませんか？
あ、だから本当にお米しか食ってないかもしれないですマジで、
太るでしょそれ。
でも意外と太ってないですね、
う
ん、意外とそこまでなんかね、なんだろう、まあなんだ、岡田敏夫さんみたいな太り方してないじゃないですか、一時期の。
岡田敏夫さんはもうなんてか絵に描いたような普通のデブだったからな。
そう、でもあそこまでは僕太ってないじゃないですか。
あれはどういう食生活をしてたらあそこまで太るんですかね。
いやどうなんですか。でもまあその後まあね、お痩せになりましたけど、
でもすぐリバウンドしちゃいましたけど、
まあそうですね、あれはちょっとショックでしたね。まあそうですね、まあで、まあやっぱりそのやっぱり水戸ということで納豆がそれね山盛りで出てくるわけですよ。まあそのなんかお盆の上にそのね大量の納豆がドーンとあるわけですよ。でそこ朝から
なん観光客アピールかな。僕は茨城出身ではありますけれども、特に茨城だからね、納豆がとかそんなあのエリアではないんですよ、茨城って。
らしいですね、なんかよくそれは聞くんですよ。
普通にね、納豆を買うにしても、おかめ納豆のスーパーとかで、どこでも、東京でも全然売ってるような、おかめ納豆ただたまに食うぐらいの感じ。全然、茨城のフード、納豆じゃないっすね。
じゃないんすかね。でもなんかね、茨城、その水戸、その場所で食った納豆が、あれだったか、なんかちょっとやっぱ普通の納豆とはちゃうんですよね、やっぱ水戸納豆というか。
比較。
やっぱだからそこは、多分まあ観光客用みたいなところあるんでしょうけども、若干小粒なんですよね、すごいね。
おかめ納豆のあのいわゆるちっちゃいさ、あの丸型のパックに入っているような納豆よりも、あれよりもさらに
小粒だ。小粒のやつ、
あれはもう小粒なんだ。
そう。で、僕は実はあれなんですよ、納豆はちょっと実はそのおかめ納豆よりも俺大粒派なんですよ、実は言うと。僕って実は大粒派というか、その豆の味がしっかりついてる実は納豆が好きなんですけど、これ結構好み分かれると思うんですけども、PB さんどっちですか、大粒派ですか、小粒派ですか。
ですね。
え、
小粒派です。
あ、小粒派ですか。
ずっとおかめ納豆ばっかり食ってきたんで。あれ基本的に小粒じゃないですか。
小粒ですね。ごく小粒って書いてますよね。極み小粒なんですかね。
つま
りあれ以上小さい小粒はねえぞっていう意味の小粒なんですかね、あれ。
でもすごいとてもなんていうか食べやすいですね、あれぐらいの方は。
僕はもう大粒なんですよね、完全に。
じゃあスーパーとかでも納豆買うときは大粒っていうのを選んで買
うか。そう、だからね、納豆買うスーパー決まってます。ね、近くにあるドン・キホーテにあるその大粒納豆がいいんで、わざわざその、ね、スーパーじゃなくてドン・キホーテで買ったりとかするんですけど。
ドン・キホーテで納豆買う、
わざわざその、ね、納豆買いにドン・キホーテ行きますからね、私。
その発見にドン・キホーテあるっていいよな。
納豆買いにドン・キホーテ行く人なんてあんまいないと思うんだけど、でも俺はそうなんですよ。店員さんも二度見されますもん。納豆しか買わないんだみたいなね。
納豆しか買わない。
ドンキ行って、何そんななんかいろいろ安いものたくさんのに、なんで納豆しかこの人買わねえんだろうみたいな、ね。
あとね、おかめ納豆のいいとこはね、醤油がうまいんですよ。
あ、タレ、あれ、タレがね、
タレっていうのが普通醤油っすよ。
だっておかみ納豆ついてないタレでしょ。だって
タレなのあれ、醤油じゃない、
醤油じゃないでしょ。だからあのちょっとうまみが入ってるやつ、うまみ調理部が入ってるでしょあれ。
うん、タレっていうのかね、
あれタレですよ。
タレなんだ。
あの醤油だから、醤油で例えばほら醤油とタレで全然違うじゃないですか。
うーん、あれをタレって言うんだ。醤油じゃねえんだあれ。
醤油じゃないよあれ、ちゃんと味付いてるもんだって。あのだから醤油であの納豆を食べたことは、だからそう、いわゆるその納豆のパックについているその醤油じゃなくて、あの自宅にある醤油で納豆を食ったことあるでしょ。
あ、それ美味しくないんだよ。
え、あれ好きなんですよ実を言うと。
僕なんかそう、
いやだからあれはタレなんですよ。だからそれはビビさんはタレのうまさにごまかされてるんですよ。
え、ごまかされてる、
ごまかされてるというか、本当の納豆はあのやっぱ醤油なんですよ。
なんかそれだと今
の醤油をカッチャーってかけてっていうね。
うん、
そっか。だからね、あの実はまあ僕もだからそのなんだろう、 PB さんはそのまあ一応まあその納豆文化の一応ある茨城県だけど、僕もだからそうなんですよ。生まれたのがそのね、葛飾の方なので、まあそこも納豆文化って納豆文化じゃないですけど、いわゆる下町なんで、うん、あの毎朝納豆は出てたんですよ。
うん、
でね、まあさっきそのなんだろう、そのボール出てたっていうのちょっと PB さん上っつったけど、でもうちももともとそうだったんですよ。あの結構ボールで納豆出てたんですよ。
ボールで納豆、
いわゆるそのなんかおかずの一つとして、そのたい納豆がそのね、でかいお皿の上にあって、それでみんなで分けて食べるっていう。
そんな食い方俺したことねえな。
でみんな醤油かけて食べるんですよ。
でも納豆買ってきたら醤油普通ついてくると思うんだけど。
いや、ついてくるんだけども、ただやっぱりそのね、あのうちのおじいちゃん結構醤油こだわり派だったから、あのじゃあその納豆こだわり派だったんで、あの、うん、わら納豆買ってましたからね。うん、どうしてるんだっていう、ね、いわゆるだから昔のその下町みたいな感じのね、みたいな感じでアサリとその納豆売りっているじゃないですか、その、ね、
知らん、
あのそう、ああいうところから買ってきたみたいで、うん、比較的そのなんかパックでの納豆ではあんま食わなかったかな。うん、まあそ、まあそんな感じでも久々にだからそのね、なんかお皿の上大量納豆ってなんか懐かしいなと思ってね、納豆ばっかり食ってましたね水戸にいる時。
よく飽きないね、
納豆飽きないね。うん、でもね、お一つ思ったんですよ、なんかこの納豆って、うん、ご飯に合うかどうかがちょっと分かんなくなってきたなと思って。
どういうこと？
ほら納豆といえばご飯じゃないですか。
うん、
でごで言ってしまうと今そのなんだろう、おかみ納豆もそうだけども、あのタレっていうのは、ついてるタレっていうのはおそらくご飯に合うために作られたタレだと思うんですよ。
うん、まあそうなんじゃない？
そう、言ってしまうとおかみ納豆を食べるときに、そのタレまで全部タレとそのからし入れて食べると絶対ご飯が食べたくなると思うんですよ。
うん、
でもそのホテルで食った納豆っていうのはその醤油オンリーなんですよ基本的には。
きついな。
でもそれは僕は結構好きなんですよ、懐かしい味で。でも不思議とその時はご飯にはいかなかったんだよなと思って。
納豆だけひたすらバクバク食べたの？
そう、
う
ん、これがでも一番美味しい食べ方じゃないかって途中で気づいて、3日間いたんですけど、2日目からずっとその食べ方してましたね。
僕もまあ3日間も納豆だけで飽きないもんだな。
うん、で最終日、ついに最終日に一番うまい食べ方を俺編み出したんですよ自分で。
ああ、
具なし味噌汁に納豆をかけるんですよ。
具なし味噌汁？
味噌汁が一応あるんですけど、具があんま入ってないんですよ。
クソっすね。
うん、結構まあ、3000円でね、朝食付きのホテルなんで、それぐらいのことはちょっとまあね、ある程度それはまあ許容範囲かなと思うんですけども。
もうちょっとさ、で鮭なんか鮭焼きとかなんか普通のおかずはないんすか？
いやだからそのちりめんじゃこですよ。
やだなぁ。
いや僕はそれで十分なんですよ。朝は別に。
各旅に行ったのに。
僕は十分なんですよ。
うん。
まあ言ってしまうと別に朝食バイキングで腹満たそうという気持ちはないんですもん、さらさらね、でもなんかその納豆に関してはやっぱりちょっと僕好きだから、ね、やっぱたくさん食べておきたいんですよ、
うん、
で僕最終的に編み出したのは納豆汁なんですよ、結局
納豆汁、
はい、あのその味噌汁の中にそのね納豆を入れて食べるっていうね、これが実は一番うまかったね。
そうなんだ、ちょっと今度試してみようかな。
納豆だからそのね、俺納豆汁はまだちょっと試したことがないんだけども、でも味噌汁とこの納豆ってまあ一応豆同士だからね合うんですよ。でこれをちょうどそのなんかミート納豆でいいのかな、あれはなんかさえらい小粒の納豆とその味噌汁のねそのコクがちょうど合わさって、あこれはうまいわっていうことでね、味噌汁ばっか飲んでましたわ、ね、最終的には。
納豆ジャバジャバカシャカシャかき混ぜて、
はい、
でそれをジャバジャバ納豆に なんとか納豆を味噌汁に入れてかき込む、
まあイメージ的にはあれですね、だからその味噌汁と納豆を別々に持ってきて、その納豆をその味噌汁の中に入れてかき混ぜて食べるっていう、
うまいのかな、ちょっと今度やってみるわ、
美味しいです、うん、そうですね、まあなんかおかずがないとき の味噌汁の具がないときは納豆っていうのはちょっとありかなと思いましたね。
まあ、具がない味噌汁っていうのがそもそもレアっす
よ。ええー。でも納豆汁ってでもね、調べてみたらいろいろレシピもあるので、やっぱりあれは食い方間違ってなかったんだろうなっていう。今はそのグーグルで調べてみたら、納豆汁って俳句における冬の季語らしいですね。
へえ。納豆汁っていう料理が本当にあるんだね。
あるんですよね。うん、
なんていうか茨城といえば納豆みたいな。
うん。
かなりどういう根拠でみたいな感じの。ね、茨城県で生まれ育ちましたけど納豆汁なんて食ったことないっすよ。
これ多分な、納豆汁今そのウィキペディア見た感じだと、
うん、
まあどちらかというと茨城ではなく岩手、山形、秋田とかそのあたりなんでしょうね。ちょっと冬の方、まあその北の方ですよね多分。
うん、
まずやっぱりまあ江戸でもやってたのか。であとね、僕もう一つその水戸でね食べてちょっと感動したものがありまして、いいですか。
はいはい。
あのね、あれなんですよ、エンマ大王ステーキっていうねお店がすごい良かったんですよ。
エンマ大王ステーキ、
はい、これ水戸にしかないねステーキ、そのステーキチェーン店なんですけども、
チェーン店なのに水戸にしかねえんだ。
そう、エンマ大王ステーキ、あのエンマ大王ステーキをちょっとググっていただくと、水戸市のステーキでエンマ大王ステーキっていう公式っていうのが出るんですけども、マジでだからあれですね、つくばとひたちなかと水戸しかないのか、これ
他にしかねえな、
うん、チェーン店でいいのかこれは。でも、でもここがねすごいんですよね、そのコストパフォーマンスが。
もうびっくりなんだか、いきなりステーキとかそんなレベルじゃない。
あのね、なんて言えばいいんですかね、あのステーキガストってあるじゃないですか。
うん。
あのいわゆるその ステーキ頼んだら、あとご飯も食べ放題で、あとサラダとねご飯と味噌汁が、サラダとご飯が食べ放題みたいなね、
うん、
あるじゃないですか。
うん。
でもステーキガストってそこそこで高いんですよ、やっぱりその、いや最安でも1200円ぐらいするんですよね。でもその代わりサラダとか食べ放題っていう、まあ、そこに来たらね、あれなんですよ、その閻魔大王ステーキっていうのはなかなかコストパフォーマンスがやばくてですね、
うん、
あのまず閻魔大王ステーキっていうね、そのまあ看板メニューが M サイズ1000円税込みなんですよ。
M サイズって何グラムだ、
これ何グラムだちょっと分かんないですけども、でもこれでね、まあ、ご飯とサラダと味噌汁食べ放題ですよ。
1000円でか。
はい。
味はどんな感じですか？
味はね、でも美味しい。まあまあまあ、でも味はまあまあですよ。肉自体は。あの、なんかそのね、石で焼いてるんですけどね、これね。で、それより安い実はメニューもあるんですよ。
うん。
あの、ミックスカットステーキ M サイズ、980円税込み。ついに1000円切っちゃいました。
米とかも食い放題。
はい。
で、
あの、さらに、あの、下回りメニューがありまして、
うん。
これね、照り焼きチキンステーキ 250g、うん、780円です。
安すぎないかいくらなん
て。でこれでもうご飯とあのサラダと味噌汁食い放題ですよ。
何の肉使ってんだってぐらい安いぞそれ。
そうなんです。すごくないですかこれ。でハンバーグもこれね980円税込みなんですよ。
税込みで1000円はあるんだ、すごいな。
でそれだけじゃなくて、あのさっきだからそのね、全品そのねご飯味噌汁、全品ご飯サラダ味噌汁食べ放題なんですよ。でその中にはね、いわゆるその石焼きってメニューもあって、まあ、これいわゆる石焼きビビンバみたいなもんなんですけども、
うん、
あの石焼きトロトロビーフシチュー M サイズ880円、あと石焼きキーマカレー丼、これ680円、石焼きチーズカレー丼780円みたいなとこあるんですけども、まあ、先ほど言ったように全品あのご飯サラダ、味噌汁飲み放題なんで、なんとこれね680円丼でもあのご飯食べ放題なんですよ。なんかちょっとバグってんじゃねえかっていうぐらい、ちょっと多分バグなんだと思うんですよ軽く。これバグですよねこれ、言ってしまうと。
大丈夫なの
普通、丼物を食べるときって、そのご飯食べ、いや、なんかその、ほら、あの、なんだろう、飯屋丼じゃないわ、そこの弥生軒とか行っても、あのご飯食べ放題っていう風になってるけど、うん、基本的にご飯食べ放題、定食のみってしてるじゃないですか。
うん。
だから、そのカツ丼とか頼んだら、そこからご飯の継ぎ足しはできないはずなんだけども、なぜか、閻魔大王ステーキはよくわかんないけども、680円の石焼きキーマ丼、カレー丼を頼んだ、680円のものを頼んだら、あのサラダも食っていいし、ご飯も継ぎ足していいんですよ、これ。
680
円でご飯食い放題なんですよ。
コスパ高いね。
高すぎじゃないですか、これ。びっくりですよね、これ。
あ、でも、その代わりにビールとかが高いわ。
あ、そうですか。今見ました、ビール。その閻魔大王ステーキのサイト。これ、多分、
これ、閻魔大王のサイトさ。スマホからだと見れねえんだけど、よく穂積さん手先で見つけたね。
え、これ、閻魔大王ステーキですか？
閻魔大王ステーキのページをスマホで見ようとすると、画面色が真っ赤になって何も出ないんですよ。
ああ、そういうことですか。まだちょっと水戸市内に3軒しかないお店らしいので。まあでもそうですね、確かに、まあ、どの駅メニューは高いけど、まあでも多分ここはもう完全にもう、そのね、まあ食べることにも専念するしかないですよね。
これ駅から近いんですか？
言うほど近くないっす。
近くないっすよね。
あの駅から歩いて15分ぐらいかかるかな。
あ、嬉しいね。
あのもうとっくにだからあれですよ。もうその中央図書館とかそのあたりはもう超えちゃってますね。
こりゃ気遣うな。
そうですね。だからちょっとね、水戸からもちょっと遠いんですけども、水戸駅から遠いんだけど、でもちょっとこれね、もうそのご飯なんかね、たくさん食べたいって言って、ちょっと閻魔大王ステーキ、ちょっとおすすめのお店ですね、これね。やっぱこのか、なんか、どう考えても石焼きの方は、これ絶対ご飯食べ放題じゃダメだと思うんですけども、なぜかご飯食べ放題にして OK っていうね。
丼メニューなの
に
ね。
丼メニューなのに、なぜかご飯食べ放題っていうね。ちょっとバグが発生しちゃってるんで、これ、ミートバグだと思うんですけども。そうですね、今思うともうちょっと高いやつ食べてけばよかったなと思ったんですよね。
せっかくね遠出してるんだから。
そ
う、ね、ぜひいろいろ茨城に来たら穂積さんにはラーメンを食べてもらいたいですね。
ラーメンなんでですか？
あの茨城はまずいラーメン屋が多すぎですね、いくらなんでも。
あ、まずいっていう意味です。
はい。
でもそれは普通のラーメンなんでしょ。でも
まあ普通っちゃ普通ですね。これね、大井と茨城はね、あのコンビニが潰れた後、居抜き物件でラーメン屋になるとかいうパターン。
ああ、なるほどね。
なんだろうなと思って行ってみるとすげえまずいんですよ。なんだこれこんなんでよく金取ろうと思えるなみたいな。
そうなんですか。それはあれですか、ピルビさんの実家の方ですかそれ。
実家の方とかもそうですし、つくばも田舎の方になってくるとそうですね。
ああ。
茨城のラーメンはこんなにまずいんだろうって、もう不思議で不思議でしょうがないですよね。
別に茨城のラーメンがまずいわけじゃないでしょ、多分。
まあ、茨城のラーメンがまずいって言うと公平あるかもしれないですけど、茨城はちょっとまずいラーメン屋が多すぎますよ。
あ、そうですか。
うん。
わかんないですけど、まあなんとも、今のところではそのまずいものにあんまり出会ってないかもしれないですね。
これはね、幸運ですね。
うん、そうなんですか。あ、なんだっけ、なんかその、なんか、その、水戸に入ったときに、なんかそのラーメン、なんかご当地ラーメンと教えたのが、なんだっけな、そのなんかスタミナラーメンか、それなんか押してましたけど、
うん、それは食べなかったんですか。
食べなかった。うん、なんかスタミナラーメンはちょっと押してましたけど、あれは美味しいもんなんのかね。
わかんねえ。基本的にもう茨城のラーメンは信用できないから、もう入んないです、もう茨城のラーメン。
スタミナラーメンってだからちょっとあれみたいですね。なんだこれ、何が入ってんだこれ。なんかあんかけ風らしいですね。なんか、とろとろとろみのついた熱々の甘辛醤油あんをたっぷりのした、他にロイみたいなラーメンです。これラーメンなのか、これ。なんか、汁がなくて、なんか冷やし中華の、なんかそのあんかけバージョンみたいな感じみたいですね。
パターンです
ね。ああ、でもこれちょっと食べたかったな、でも確かに。スタミナラーメン。
よくそういうね、エンマダイオステーキとか見つけるね、多分これ中澤さんも知らないんじゃないかな、このステーキ屋が茨城にあるってこと。
うん、多分知らないと思う。うん。いやでもマジでこのエンマダイオステーキ、本当に東京に来てほしいですよ、マジで。
そうだね。
これでもできたら革命だと思うんですよ。
いやこういうローカルなところだからやれんのかもな。
そうなんですよね。多分そういうこともあると思うんですけども、マジでも近くにできたら毎日行くと思うんですよ、エンマダイオステーキ。
でも無理だと思うな。
ねえ、まあ今のところそのミトバグがね、いつまで続くかわかんないんですけども、なぜか丼物でもご飯が食べ放題っていうそのバグがいつまで続くかわかんないですけど、
いやー厳しいんじゃないかな。弥生県とかもさ、試験的にご飯おかわりを廃止したりとかいろいろやってってるし、
はい、
僕が学生の頃よく行ってた大戸屋とかももう600円台のメニューないし、東京都内で安く飯を食うってのはもう絶望的ですよ。
まあそうですね。でも今最近松屋がちょっと頑張ってきてませんか。でも
そうなの、
松屋がなんだろう、最近そうなんかね、セルフ松屋みたいなものが増えてきてまして、
うん、
定食のご飯が食い放題なんですよ。
松屋の定食のご飯が食い放題。
そう、近くの松屋がそれになったんですけども、うん、なんていうかあれなんです。ほら松屋といったら、その丸状のなんかテーブルのところに、まあ、そのなんか店員さんがまあそのね、食券を渡してご飯を持ってきてるわけじゃないですか。
うん。
でも最近はなんかそうじゃなくて、席に着いたらその厨房に向かってそのなんかまあそのなんか食券を渡し、なんだろう、銀行のなんかその銀行とかみたいに上の方になんか番号があるんですよ。でその番号ができた順にその料理ができた合図になってそれで行くらしいですよ、うん、なんか昔の食堂タイプみたいな。そこに隣には巨大なオフィスがあって、定食はご飯もいくらでも食ってくださいっていう。
え、松屋のどこの店舗でもそんな感じなの？
最近でも増えてるみたいですね。でもそのセルフ松屋みたいなのが。
その地元でもあんのかな。
そうですね。セルフサービス松屋ってなってますね。これ実験的にいろんなお店があるみたいなんですけど、今実験的にいろんなところが今できてるみたいなんですけども、うん、でも結構いいですね、セルフ松屋は。
もう試してみました。
うん、もういくらでもご飯が食べれるっていう、
そ そんなご飯食えねえからな。
食わない、まあまあまあ食わない人はねあれだけども、
食が細りましたね。
ね、まあそんなわけでちょっとね、まあメンマ代用ステーキはちょっとね、なんかもっと展開してほしいなと思ってるんですけども、ちなみにあのエンマ代用ステーキすげえっていう風にツイッターでつぶやいたら、すぐそのエンマ代用ステーキの運営する会社がいいねがつきましたわ。
意外とツイッターちゃんとやってるんですね。
そう、うん、やちゃんと見てる、逐一見てるみたいですね。
うん、
もうあとまあちょっとシンプルな疑問として、ほら水戸といったらほら天狗島ってあったじゃないですか。
はいはいはい、
そう、あの水戸天狗島とかね。とまあなんで水戸の人はね、そんなすぐ天狗島とかさ、閻魔大王とかさ、物騒なものをが好きなんでしょうか。
まあ水戸っぽって言葉があるぐらいだしね、なんか騒がしいものが好きな性分なんでしょうね。
なんでそんな全部怖いものをね、肩取るんだって感じ気はしますけど、
まあ、なんか激しいものが好きなんでしょうね。
まあかもしれないですけどね、天狗島だぜって、うん、いわゆるだからまあそのね、まあ国を変えようっていうそのね、まあ、ちょっとね、中でもちょっとかね、まあちょっと激しい思想の持ち主の人がまあ天狗党っていうのを組んでたけど、なかなかそのセンスたるはすごいなと思いますけど。
早い話がテロリストですよね。
まあ言ってしまうとね、それはもう、まあちょっとだからそういう面でもね、水戸の文化ってのはちょっと独特なんだなと思うんですよね。やっぱり天狗党にしても閻魔大王にしてもね、
閻魔大王まあまあまあステーキ
ステーキ閻魔大王ステーキってだってつけないでしょ。だって地獄の門番やぜ、地獄だって地獄のトップだぜ、閻魔大王って。
やっぱり茨城ならではのクオ
リティ、茨城ならではだと思いますね。やっぱ閻魔大王ステーキってネーミングセンスは俺、
ほずみさんだったら畜生エリアでも隠れた名店を見つけることができるかもしれない。
まあできるかもわかんないですよ。まあ、あんま行く機会ないけどね、やっぱり。
そうだね。中澤さんとかの地元っていうのは僕から見たらもう全然シティボーイで、電車も通ってるし都会なんですよ。で中澤さんとかもやっぱり言ってたっていうのが、あの畜生の下館ところ
に、はい、
映画館があって、昔はね、駅ビルじゃないな、駅の前にでっかい、なんつんだ、あれはデパートだね、あったんですけど、はい、デパート丸ごと潰れましてですね、今市役所になってるんですよね、あれ確かね、
うん、
完全に街がゴーストタウンですよ、映画館も潰れたし。
なるほど、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと機会があればそっちの方を行ってますけど、
ほずみさん探してるいろんな猟奇事件なんてもう狂ったほどあると思うんでね、
狂ったほど、
一回は訪れてほしいんですけど、本当にね、これどうすんねんって、ここでどうやって生活すればいいんだっていう気分になってくるひどいエリアですよ、本当に。
うん、まあそうですね、じゃあちょっと前行ってみたいと思いますので、はい、じゃあそんな感じで、はい、
さらに何ていうんですかね、カバさん事件とかなんかいろいろあるような、
事件、あの水戸のね博物館でカバさん事件ね、あのありましたよ、カバさん事件、
もうね、そっちの方とかなってくるとね、もうなんもないっすよ本当に
、結構山の奥らしいですね、カバさん事件ね、
で、あ、蕎麦屋だみたいな感じで蕎麦屋とか入ろうとすると一杯1500円とかそういったパターンとか頼めねえかなみたいな、
うん、まあそんな感じで、まあちょっと茨城の話をちょっとしてみたわけですね。はい、
ぜひね、大洗とかそういう栄えてるところじゃなくてね、ちょっと山岳部の方も攻めてほしいですね。
うん、
旅好きな穂積さんがどこまで耐えられるのかちょっと聞いてみて
ね。じゃあまあそんな感じで、じゃあどうもありがとうございました。